人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は専門家の方をお呼びしてお仕事へのこだわり、お仕事への流儀をお聞きする番組です。はい、ということで、はい、もう11月も終わって、ね、あっという間に12月です ね、
早いですね、はい、
早い、はい、あっという間ですね
毎年言ってますねこれ。
毎年これ言っちゃうやつですよね、はい、恒例でね、はいはい今日もですね、素敵なゲストをお越しいただいておりますので、はい、ご紹介いたします、
はい、
外丸繊維工業株式会社取締役、中華街市場通り店店長の外丸和夫さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします、 ということで、はい、坂本さんと里丸さんはどちらでお会いになられたんですか？
中華教師太極拳ですね、はい、来ていらっしゃ、いらしていただいてるって感じですね。
はい、太極拳の生徒さん、
はい、はい、生徒です、はい、あんまり出来の悪い生徒
です。始められてもう何年ぐらい経たれるんですか？
4年ぐらいですね。でもコロナでね、結構休んでましたけど、
はいはい、あとお忙しいので、なかなかね、
はい、そうですよね、はい、だって、ね、2つ今ご紹介肩書きさせていただきました、はい、お忙しいですよね。社長さんもしながら、うんうんうん、店長さんもしながらって、
はいはい、うん、いろいろ中華街のことを教えていただいてます、はい、裏の顔役なん
そっか
あと中華料理の美味しい店もね、はい、その旬のお店を教えていただいて、ね、非常にいつもお世話になってます
そうですね、美味しいとか言ってもね、はい、言ってます、はい、坂本先生と、
はいはい、そうな、はい、じゃあ結構終わった後、道場終わった後とかに行かれたりもするんですか？
そうですね、ま、別途ちょっと時間いただいてみたいですかね、はい、開拓させていただきます、はい、
でもそうですよね、中華街市場通り店の店長さんということで、まさしく中華街に、そうそう、
ど真ん中ですからね、
ど真ん中にお店があられるということで、ね、そうなってくるといろんな旬な情報と周りの情報いっぱい入ってきますもんね。
そうですね、いや本当に中華街今どんな感じなのかってね、うん、食だけではなくて、はい、いろんな情報を来て、教えていただいて、
うんうんうん、はい、
来年は春節って中華街最大のイベントがあるんですけど、はい、そこで太極拳の演舞をさせていただくことがありまして、それも外丸さんのお力で、
はい、お力で、
はい、
そしてその演舞にも外丸さんは出られるということですか？
多分出演しないと思います
あ、そうなんですね、
なんで
いやいやいや、今日はですね、外丸さんのお話いっぱい伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは1曲お聴きください。エースオブベースでザ・サイン。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。改めましてゲストをご紹介いたします。外丸繊維工業株式会社取締役、中華街市場通り店店長、外丸和夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、私の方からね、プロフィールをご紹介いたします。はい、生まれも育ちも横浜の政治経済の真ん中の関内で、7人兄弟の男5人女2人の中で育ち、上からの6番目下から2番目で伸び伸び育ちました、 旅行が好きで学生時代は日本の全国を回り、大学を卒業してから旅行会社に入社して添乗員として日本中世界を回り、最終的に日中友好が盛んな時代に中国専門の旅行会社に入社して日中の友好の架け橋をされていらっしゃいました。退社後はホテルニューグランドでホテルマンとして接客を学び、その後実家の家業である外丸繊維工業株式会社に入社、その後中華街市場通りに店舗を構え40年、市場通り会の会長を12年務め、今顧問をして横浜中華街のまちづくりの発展のために協力、生まれ育った館内で加賀町消防団第2分隊の分隊長として地域の防災防火のために奉仕されていらっしゃいます。
なるほど、
すごいですね。
そうですね、あ、新兄弟っていうのはニュー情報ですね。
そうですか。
あとニューグランドでやられてたんですね。
そうだったんですよね、結構、長かったです。
ニューグランド新鮮なホテルでね、
はい、
うんうん、
はい、ということでプロフィールを改めてお聞きしましたけど、現在のねお仕事またちょっとお話ししていただいてよろしいでしょうか。
はい、現在の仕事はですね、横浜中華街の市場通りで、今中国の雑貨、東南アジアの雑貨、あとチャイナドレス、特に太極拳関係の皮膚用具など売ってます。前はユニフォームとか作業着の厨房靴などを販売しておりました。
うちのね中華教室に限らず太極拳 の、あの道着作ってお願いして作っていただいたりしたんですよ。
そうなんですね、
はい、お仕事いただいてありがとうございます。
なかなか今ね中国でも手に入りづらくなってるので。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、まあコロナがあってね工場がとかするのもあったし、はいはい、いろいろお世話になってます。
なるほど、はい、
ロックダウンでね結構荷物が来ない時があるんですよ。でもうギリギリの時もありましたね。あの舞台衣装もなんかも作ってるんで、
はい、
その舞台に間に合わないとかね、そういった時もロックダウンで空港が、
はい、もう、ね、出れない状態ですもん
ね。
そうか、そんな、そうですよね。そういう時期も確かに、
そういう時もありましたよね。
そうか、う
ん、はい、でいろんなねこう経歴をたどって今のお仕事なんですけど、うん、このお仕事はなぜされようと思ったんでしょうかね。
はい、はい、父親が創立して75年、昭和22年の創立なんですけど、それでまあ子供の頃から商売人の子供なんですね。やっぱし子供の頃からいろいろ父親の手伝いをさせられて、
うんうん、
もう10代ぐらいから例えばお金の出し入れとかを銀行でして、あと大桟橋なんかでも外国1ドル360円の時代ですね、
うん、
その頃から外国人相手でスカーフとかあと着物とか、こんなちっちゃいのに外国人でかい外国人相手に販売してました。で銀行行くのはねすごい楽しみだったんですよ。銀行行くとね子供だとね貯金箱、今くれないと思うんですけど貯金箱をくれるんですよ、
は
い、うん、だから今50個ぐらいまだ残ってます。
え、すごい、
うん、富士銀行の銀行の貯金箱がね一番いいですね。もう毎回毎回ね他の国の民族の衣装の貯金箱なんです、
はい、う
ん、すごい楽しかったです。で一番のあれは貯金箱の顔がこうやって曲がってる貯金箱をね1個もらったんですよ、
うんうんうん、
したらお母さんにねお前を貯金箱にお金入れないからねこの子拗ねちゃったんじゃないかと言われた時があった。
かわいいですねそのエピソード、
ね、そうですね。それでまあその仕事なぜ仕事したかっていうと結局昔は生地屋だったんですよね。それで生地屋から既製服屋になって、うん、でその後ユニフォーム屋さんになったんですよ、
うん、
でユニフォーム屋になってまあ市場通り中華街なんで市場通りいろんな料理屋さんとか、
はい、
があるんで必ず皮膚白衣とか、
はい、
ユニフォームとかエプロンっていうのは買うんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ、中華街だったら食いっぱぐれないか、
はい、
ないっていう形で
その
中華街にその洋服ユニフォーム屋を出したんです、
はい、
でまあ市場通りっていう名前なんで昔は本当魚屋さんとか八百屋さんとか、うん、八百屋さんなんか3軒ぐらいありました。魚屋さんもエビ専門のエビ専門のエビ屋さんとか、
はい、
うなぎとか鯉とか、
鯉、
うん、 鯉をの昔の宴会っていうのは鯉の一匹あげたのを丸々出ましたね、はい、今はもうちょっと古い料理なんで出会うんですけど、そういったのを専門で売ってたお店があるんですよね、
はい、
で国産なんかの名前の通り市場なんで、はい、こんなスッポンをねこうやってブラブラブラブラブラブラブラながらね歩いてたりしてるんですよ、朝の風物詩として。で野菜なんかももう4、5軒あったんで八百屋さんでみんな買い物して、で各店舗に持ってって、はい、その料理をするような形ですね、うんうん、でまあうちも白衣屋だったんで、あの白衣くれとか帽子くれとか、うんうんうん、厨房の靴をくれとか、そういった形で白衣屋にしたんですね。でまあだんだんだんだんの1980年ぐらいから、はい、やっぱり観光地化されて、うん、中華街もだんだんだんだん市場通りもなんていうのかな、そういった促進野菜屋とか果物屋さんとか魚屋さんなんかも、うん、だんだんだんだんそんな別に市場通りじゃなくてもいいっていう形になったんですね、うんうんうん、でだんだんだんだんあの料理屋さんが増えてきて、はい、うん、まあ、今ほとんど、今市場通り界40店舗ぐらいありますけど、ほとんどのお店が料理屋さんに変わってます、
う
ん
う
ん
う
ん、は
い、飲食店確かに多いですよね、うん、多いですね、
はい、そういった形で今なったんですけど、だんだんやっぱり観光地化されてるんで、うちなんかもそんなに白衣っててもしょうがねえなと思ってるんで、それでだんだん観光客相手にチャイナドレスとか、はい、あと中国の雑貨とか、うんうん、そういったものを置くようになったんですね、
うんうんうん、なるほど、はいはい、
なんか今ワンちゃんのユニフォームがすごい売れてるらしいですよ。
ワンちゃん、
ワンちゃんのユニフォーム、は
い、犬の
犬の、
あ、まあ、確かにペットブームがね来てるので、うん、
そうですね、犬の服はね、
はい、
子供の服とかは、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんとか、
はい、
1枚買うのにすごい考えるんですよ、
うんうんうんうん、
で犬の服とかは、はい、おじいちゃんおばあちゃん犬飼ってるとしたら、
はい、
平気で2匹飼ってたとしたら平気でスカちゃんとか2匹飼っちゃう、2つ飼っちゃうんですよ、
うんうんうん、
今犬の服ペットブームなんで、
はい、
まずスカちゃんですね、うちで売ってるのスカちゃん、
はい、
あとチャイナのドレス、チャイナドレスの服、
はい、
あとブルースリーの真っ黄色な服知ってますか、死亡遊戯の
あれですよね、真っ黄色のおちゃーって言ってられ
あの服とか、あとパンダの服とか、はい、まあ、これ本当中華街でしか売ってないようなペットの服を今販売してます、
はい、もうそこでしか買えないんだったらそれは人気になりますね。
インスタにも各うちのお店で買ったワンちゃんの服が、
はい、
服を着たワンちゃんがインスタで乗っかってますから、
あら素敵、
カタカナで外丸22で見てください、はい、
あ、かしこまりました、外丸22、
外丸22ね、
インスタグラムです、はい
はい、ね、今ね図らずも仕事へのこだわりについてね、
うん、
お話をしていただいて、改めてどうでしょうか、ちょっと言葉にするとどんなことにこだわってお仕事されてます
でしょうかね、はい、そうですね、うちのお店でしか結局買えないような服、
うん
うん、まあ、チャイナにしても結局今グローバル化してるんで、インド麺で作ったチャイナとか、あとタイのチェンマイコットンで作ったチャイナとか、あとマドラス、夏なんかマドラスのマドラスチェックの服のチャイナ、あと今ネパールで結構作らせてるのがあるんですけど、ネパールの生地で作ったチャイナドレスとか、あんまり私
は
チャイナドレスって意外と派手なイメージがあると思うんですけど、あんまり私派手なのが好きじゃないんですよ。で普段でも着れるチャイナ服、それを目指してるんですね、うん、それでなんていうのかな、デザインも結局まあリフレッターデザインも好きじゃないんで、まあ定番なチャイナっていうと前ボタンで横掛けとかって決まってるんですけど、
うん、
ちょっと違った横についなんていうのか、ちょっと口で説明できないんですけど、チャイナのねボタンをちょっとつけたような感じの服を、うんうんうん、売って独自性を出してますね、うん、今ね、はい、
おしゃれな、
そうそう、デザインもされるので、はい、うん、はい、
そこで、
で、うん、で、なんていうのか、今お客さんに一番希望してるっていうのは、添乗員の時の経験っていうのは結構
なるほど、
身に見てるんですよ、
はい、
で添乗員の時って旅行を行くとシチュエーションがみんな違いますよね、まず天候だ、ホテルだ、食事だっていうことで、
うん、
でお客さんの結構不満もいっぱい出てくるわけなんですよ、うんうんうん、でまあ中国行った時友好 関係が良かったんで、はい、国会議員の人とか市長さんとか、はい、あとどっかの社長さんとかっていうのは結構いっぱい連れてったんですけど、ほんと旅行行くとね、わがままな人がいっぱいなってます。ほんとね、24時間一緒なんでね、ほんと出てきます、はい、ただね、自分としてはね、一番天井にして一番嬉しかったのは、例えばおじいちゃんおばあちゃんとかってこうやって、まあ他のお客さんともそうなんですけど、帰る時に外丸さんとね、旅行行ってよかった、また外丸さんが海外行く時は一緒に行きましょうっていうね、そういったことが一番嬉しかったですね、言葉で。だからお客様に喜んでもらうこと、はい、それが一番自分 の、 あの商売の中で鉄則です、はい、だから今のお店でもそういったお客さんに喜んでもらう私服とか、うんうんうんうん、例えば今の中華街でどういったことをすれば喜んでもらえるとか、はい、ということを考えてましたね。だから中華街っていうと本当になんか食のイメージ強いですけど、
うん、ありますね、
ただ中華街なんで僕ディズニーランド化をねちょっと計画してるんですよ。
いいですね、
うん、
いいですね、
はい、だから中華街来て楽しんでもらうとか、うんうん、そういったことを望んでます、うんうん、はい、
すごいですね、
うん、ですね、まあ、そのディズニーランドに太極拳も入れてもらおうと今目論んでいるところなので、
はい、あ、いいですね、はい、ミッキーマウスが太極拳
それはそれでレアですね、
うん、そうですね、なんかテーマパーク化されると面白いですよね、うん、今日からでしたよね、
結局なんか中華街に滞在期間っていうのはやっぱり食だけだったら短いんですよね、食べたらじゃあ、ね、どっか違うとこ行こうっていう形になったんで、はい、中華街にもっともっと長い時間にいてもらいたいっていう気持ちがありますよね、
は
い、
そうか、
はい、いろいろ夢が、
ね、中華街の思いもすごくたくさんあられますね、
はい、うん、じゃあそろそろ、
そうなんですよ、お時間がそろそろ迫ってまいりましたので、
は
い、
ではまあね、うん、今のもつながると思うんですが、今後どんなことを実現していきたいですかね。
はい、さっきもちょっと話したんですけど、うんうん、やっぱり食にあんまり、まあ、私違う商売なんで中華街っていうと食のイメージが強いと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり中国の文化をね、うんうん、発信していきたいんですよ、はい、だから今中華街の中でも中秋節、端午節とか、うん、
はい、
中秋節っていうのは中秋の名月の時ですよね、うんうん、端午節っていうのはやっぱり5月の何日かですよね、はい、であと国慶節、これ10月1日中国の創立記念日で、あと双十節、うんうん、これは10月の10日の台湾の方の建国記念日ですね、うん、こういったことでそういったことを中華街は食べ物で食だけじゃないんだっていうことをもっともっとアピールしていきたいと思います、うん、で今度春節、中国 の、 中華街の一大イベントなんですけど、はい、来年は1月のこれ農暦でやるんで、うん、1月1日が1月の22日日曜日なんです。でその時に娯楽表演というのがありまして、
はい、
で坂本先生に今度ですね、
はい、
1月の29日に、はい、はい、山下町小公園という公園があるんですけど、はい、そこで12時、40分でしたっけ、40分ですかね、40分から、はいはい、10分間ちょっと短いんですけど、
はい、
ちょっと無理やり新設委員会委員長に頼み込んで、
はい、
入れてもらったんです。
すごい。
はい、でそこで舞台やりますんで、はいはい、ぜひ見に来てください。
はい。
太極拳も広まっていきそうですね。
そうですね。
だからなんていうのかな、こうやって中華街って1店舗だけじゃどうしようもないですよね、
はい、
でやっぱし1店舗だけでお客来ないから、ある程度点がこうやって集まっていくと1000になりますよね、これよく言いますけど、うん、点から1000になって、うんうん、線からもう全体的な面になる、
ね、はい、
こういったことをね、どんどんどんどん広めていきたいと思います。
はい、はいはい、では最後にですね、外丸さんからリクエスト曲の紹介をお願いいたします。
リクエストですか、はい、私の好きな曲でブルーノ・マーズとアンダーソンパークのシルクソニックの Leave the Door Open、 これは本当70年代っぽくて懐かしい気持ちで、落ち着いて何度も何度も聴いてしまう、耳がとろけるっていう感じですね、はい、
はい、それではお聴きください、どうぞ。
I'm sipping wine, sip, sip, in a robe, trip, trip. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm.
外丸繊維工業株式会社取締役中華街市場通り店店長の外丸和夫さんにお話を伺いました、
ありがとうございました。いろいろお話が来て、ですね、また中華街に対するイメージが変わってきましたよね。
そうですね、なんか時代の流れも今回知れたので、
そうですね、
面白かったなと思うんですが、
ね、商売とかあと世界と関わり合ってらっしゃるからこそまた中華街にね、思いがこう、熱いんだっていうのが伝わってきましたよね、
そうですね、外丸さんお話しされてみていかがでしたか。
はい、中華街って本当表側しか見れないところがあるんですけど、結構裏側から見るとね、いろんなこうやってことが分かるんで面白いですね、私も多分あそこで仕事をしてなければ中華街って本当になんだ、ただ食べに行くだけのお店っていう感じなんですけど、もう本当地元の中でこうやって仕事とか周りの中国人の方とか人とこうやって接すると、いろんなことが分かって面白いです。
確かにやっぱりね、見てるだけだと美味しいもの食べに行くぞっていうことの方がやっぱり多いなと思ったので、またね、素敵なあの、ね、チャイナ服とか色作ってらっしゃる、ということで、ね、あのお知らせがあるということなんですけども、
私あの中華街の市場通り会の会長なんで、あの会長を10年間やってて、それ今顧問なんですけど、市場通り自体を本当にもっともっと中華街全体をですね、盛り上げたいと思いますので、私のお店でも、今ペットブームなんで、犬の服とか、結構いろんなオリジナルの服とか結構あります、またチャイナドレスなんかもオリジナルの服が結構ありますので、ぜひあの興味のある方は中華街市場通りの外丸繊維工業までよろしくお越しください。
あの僕のタイムラインの方にね、Facebook のタイムラインの方に、ホームページの URL 載っけておきますので、よかったらね、ぜひ皆さんいらしてください。
そうですね、なかなかそこでしか買えないものもいっぱいあるということで、
いや本当に楽しいですよ。
ね、そうですよね。
武器なんかも置いてあるの。
そうですね。
太極拳の。
はい。
それはちょっと覗かないと。
ですよね。
はい。ぜひあの中華街お越しの際は。
はい。お待ちしております。
はい、ありがとうございます、ということで、番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しています。川崎 FM のホームページにありますメッセージをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀と書きの上お送りください。
はい、次回は12月27日火曜日12時半にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。
Yeah.